こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。億を稼ぐ人の考え方は、実業家の中野雄二がお金との向き合い方、働き方の選択、収入を高めるための行動原則を整理した自己啓発兼ビジネス書である、中心にあるのは、特別な才能や一時的な投機ではなく、原理原則をも読んだことを行動へ移し、収入を生む考え方と習慣を身につけるという姿勢である。本書は、貯金中心の安全志向だけでは将来不安を解消しにくい時代認識を背景に、自分で稼ぐ力、事業への収入、働き方のクワドラント、ビードゥハブの発想などを扱う読者に対して、会社員であることを否定するというより、現在の収入構造と時間の使い方を点検し、経済的自由に近づくための現実的な行動を促す内容になっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、お金と人生を切り離さずに考える視点。本書の出発点は、お金の問題を単なる収入額や預金残高の問題としてではなく、人生設計そのものに関わる問題として扱う点にある。身の回りの不安、将来への迷い、選択肢の少なさはしばしば経済状態と結びついている。そのため著者は、収入を増やしたい人だけでなく、将来に漠然とした不安を持つ人にもお金と真剣に向き合う必要があると説く。ここで重要なのは、節約や貯金だけを否定的に見るのではなく、それだけでは変化の大きい社会で十分な自由度を得にくいという問題意識である。貯金より投資、自分で稼ぐ力、副業や事業への関心といった論点は、単に金銭的拡大を目指す話ではなく、収入源を自分で設計する発想につながる。読者は、今の働き方が将来の選択肢を増やしているのか、それとも固定化しているのかを点検することになる。次に、原理原則を学び行動に移すことを重視する構成。億を稼ぐ人の考え方で繰り返し強調されるのは、成功法則の新規性ではなく、基本的な原理原則をどれだけ徹底して実行できるかという点である。著者は、複数の自己啓発書やビジネス書を読むと似た内容に出会うことがあり、それは内容が浅いからではなく、本質に近い原則が共通しているからだと捉える。したがって、本を読んで満足するだけでは不十分であり、読書後に何を変えるかが成果を分ける。本書における読書の位置づけは、知識の蓄積ではなく行動の起点である。例えば、自分の時給を意識する、資質の意味を考える、学んだことをすぐ仕事や人間関係に反映するといった小さな実践が想定されている。内容自体は突飛な技術ではないが、誰でもできる行動を継続的に高い精度で実行することを求めるため、読者の姿勢が問われる本でもある。さらに、年収3000万円までは一つのビジネスに集中するという収入戦略、本書の特徴的な主張の一つに、年収3000万円までは一つのビジネスに集中するという考え方がある。これは、収入源を増やすこと自体を否定するものではなく、一定の成果が出る前に関心を分散させると、学習改善、人脈形成、顧客理解の密度が下がるという実務的な問題に基づいている。多くの人は、成果が出ない時期に別の方法へ移りたくなるが、事業や仕事で収益性を高めるには、同じ領域で試行錯誤を重ね、時間あたりの価値を上げる必要がある。本書が時給を問うのも、働いた時間そのものではなく、その時間がどれだけ高い価値に変換されているかを意識させるためである。一点集中は忍耐論ではなく、経験値を複利的に蓄積するための方法と読める。ただし、無計画に一つへ固執することではなく、選んだ領域で成果指標を見ながら改善し続けることが前提となる。そして、 ESBI クワドラントによる働き方の細分類。本書では、働き方を E の従業員、 S の自営業者、 B のビジネスオーナー、 I の投資家という4つのクワドラントで捉える枠組みが紹介される。この分類は、収入の高だけでなく、収入がどの仕組みから生まれているかを考えるための道具である。E や S は自分の時間や労働への依存度が高くなりやすい一方、B は仕組みや組織によって価値を提供し、I は資本を働かせる方向に近づく。本書は最終的に B の領域を目指すことを強く意識しているが、その主張は読者によっては急進的に受け取られうる。会社員をすぐ辞めることが解決策なのではなく、自分がどのクワドラントに属し、どのような収入構造に依存しているかを知ることが第一段階である。特に、準備なく独立すればリスクだけが増えるため、この枠組みは転職や起業を煽るものとしてではなく、長期的な収入設計を考える分析表として読むのが妥当である。最後に、ビドゥハブとチャンスの捉え方が行動基準を変える。本書で紹介されるビドゥハブの考え方は、何かを持てば行動でき、結果として理想の自分になれるという順序を逆転させる発想である。まず、自分がどのような存在でありたいのかを定め、その人物なら何をするかを考え、行動の結果として成果や所有が生まれると見る。 この視点は資金、学歴、環境が整ってから始めるという待機姿勢を弱める効果がある。また本書はピンチとチャンスが表裏一体であるという見方も扱う。多くの人が避ける領域や否定する選択肢には競争が少ない可能性があり、そこに収益機会が生まれる場合がある。ただし逆張りであれば何でも良いわけではなく、自分の目標や事業の焦点と合っているかを見極める必要がある。仲間のビジネスにお金を使うという考えも単なる消費ではなく、信頼関係と経済圏を育てる行動として位置づけられる。結論として、億を稼ぐ人の考え方は、収入を増やしたい人、会社の給料だけに不安を感じている人、起業や副業を考え始めた人に向いている。特に投資やビジネスの細かな手法を学ぶ前に、自分の働き方、時間単価、学習姿勢、資質の意味を見直したい読者には実用的である。得られる利点は、すぐに億単位の収入を得る方法ではなく、経済的自由に向けて何を優先し、どのように行動を変えるかを整理できる点にある。類書と比べると、本書は抽象的な成功哲学だけでなく、年収3000万円までの一点集中、 ESBI クワドラント、 BDO ハブ、読書後の行動化など、収入構造を考える枠組みを組み合わせている点が特徴である。一方で B クワドラントや企業志向を強く受け取る読者は、準備不足の独立を避ける慎重さも必要である。現実的には現在の仕事を続けながら学習と小さな実践を重ね、収入の作り方を段階的に変えるための思考整理の本として読むと価値が高い。ご支援いただける場合は、中野雄二、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。